毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第13章。死者としてトルコ。翌朝は10時過ぎまで眠っていた。やはりイスファハンから一気にトルコに入り、エルズルム、トラブゾン、アンカラと突っ走ってきた疲れが出てきたらしかった。もう少し眠っていたかったが、今日はゲンチャイを訪ねていかなければならない。しかも、まず最初に訪ねていかなければならないのは、福君が勤めているらしいアメリカ大使館である。これまでも、次に通過しようとする国のビザを取るため、様々な大使館に行ったが、午前中しか空いていないというところが多かった。それはビザの取得に限られたことかもしれなかったが、午後に行って大使館が閉まってでもいたら、丸一日を無意に過ごさなくてはならなくなる。何しろ、そこが現地に接触するための唯一の窓なのだ。私は掛け声を上げて飛び起きると、シャワーを浴び、髭を剃り、イスファハンで洗濯しておいた清潔なシャツを着た。あらかじめカサプシャ氏に電話をしておこうかと思ったが、電話では何をどう説明してよいかわからなかった。その妻である人の、かつての愛人らしき人物についての知らせを携えての訪問なのだ。私は日本から来ました。奥さんの親友に頼まれたことがあります。それは、それは到底カサプシャ氏に伝えられるようなことではなかった。渡してくれと預かったものがあります。しかし、それを彼の目に触れさせるわけにはいかない。先生とは誰なのか、疑問を抱かないとも限らないし、また、それは自分が現地に渡しておくからと、そっけなくあしらわれても困る。私は直接アメリカ大使館にカサプシャ氏を訪ねることにして、フロントでアメリカ大使館のある場所を訪ねた。最初のうちはその若いフロントマンも、私の要望に従って、新市街にあるというアメリカ大使館までのバスでの行き方を説明してくれようとしたが、やがて面倒になったらしく、タクシーで行けば運転手が連れて行ってくれる、と言い出した。冗談じゃない。そう言い返そうとして、思い直した。未知の人を訪ねていくのだ。バスや徒歩でうろうろしながら行くよりは、少し余分の金を払っても、心を落ち着けて行った方がいいのではないか。それに、この訪問は、この旅の唯一の義務であり、一種のハイライトであるかもしれないのだ。 タクシーの運転手にアメリカ大使館の前で降ろしてもらい、私は大きく息を吸って校内に入っていくと、受付でカサプシャ氏に会いたいのだが、と告げた。待合室のようなところに通されて、二三分してカサプシャ氏が姿を現した。私はそのカサプシャ氏を見て、意外な感じを受けた。私には先生や磯崎夫人の年齢から想像していた現在のイメージがあり、その夫君としてのカサプシャ氏に対するイメージがあったのだが、それよりはるかに若く、またスマートな優男だった。もっとも、意外な感じを受けたのは私だけでなく、カサプシャ氏も同じようだった。訪ねてきたのが、ヒッピーまがいの見知らぬ東洋人の若者なのだ。どんなご用ですか？いぶかしげな表情にかすかな笑みを浮かべて、カサプシャ氏が流暢な英語で訪ねてきた。あなたはカサプシャさんですか？ゲンチャイさんの夫のカサプシャさんですかと確かめ、イエスという答えをもらってから、私はしどろもどろに喋り始めた。私が日本から来たこと、あなたの奥さんのゲンチャイに愛子という親友がいること、その愛子に頼まれて持ってきたものがあるということ。しかし、もちろんそれがゲンチャイの愛人の回顧展のパンフレットだとは言えなかった。話を聞くと、カサプシャ氏は少し待ってくれないかと言い残して、中の事務室に入っていった。しばらくして出てきたカサプシャ氏は、さっきよりもう少しはっきりした笑顔を浮かべていった。もうすぐランチに帰るので、それまで待ってくれませんか？時計を見ると、11時半を過ぎていた。私は仕事を片付けてくるのだろうカサプシャ氏を待ちながら、いささかあっけなく使者としての役割を果たせそうなことに驚いていた。それにしても、なぜか私には、カサプシャ氏の意外なほどの優男ぶりは、まだ見ぬ現在の幸せより、不幸せを暗示しているような気がしてならなかった。12時少し前にカサプシャ氏は現れ、大使館の庭に停めてあった白いフォルクスワーゲンまで案内してくれた。どうぞ。その言葉に促されて私が助手席に乗り込むと、カサプシャ氏も運転席に座ろうとしたが、館内から若い女性が出てくるのを見つけると、声をかけた。どうやら、一緒に乗っていかないかと勧めているらしい。彼女は、私の姿を認めたためだろう遠慮していたが、カサプシャ氏の強い勧めに、ようやく車に近づいてきて、後ろの席に乗り込んだ。すらりとした美しい女性だった。 もちろん、それが単に同僚をついでに乗せていくというだけのことだとは理解しても、そのいささか強引な進め方に、カサプチャ氏の人柄がにじみ出ているようにも思えた。もしかしたら、この人はかなりの遊び人なのではあるまいか。かなりの大回りをして同僚の美人を送り、やがて二階建ての家の前で止まった。カサプチャ氏が玄関の扉を開けて家の中に入っていき、それとほとんど同時に出てきた女性を見て、私はまた意表をつかれた。この人が玄茶なのか。彼女は黒のタイトなワンピースを着ていた。まっすぐな黒い髪は真ん中から左右に分け、肩のあたりまで垂れている。目も鼻も口もくっきりとした輪郭を持っており、とりわけ口元に強い意志を感じさせるものを持っている、理知的な美人だった。想像していたような儚げな風情のある女性ではなかったが、私はどこかでほっとしていた。この人なら、と。僕は日本から。私が説明しかかると、玄茶が遮るように言った。愛子のお友達ね。カサプチャ氏が電話であらかじめ話しておいてくれたようだった。愛子が、よろしくと言っていました。愛子は元気？ええ、とても。そう。私はいつ用件を切り出そうかと思ったが、それより先に玄茶が中に案内してくれてしまった。通された部屋には大きなダイニングテーブルがあり、年配のご夫婦が座っていた。カサプチャ氏が紹介してくれたが、発音がややこしくてどうしてもその名前は覚えられなかった。どうやら、もともとその夫婦を昼食に招待してあったらしい。そこに私などという妙な客が来ることになってしまったので、急遽席を一つ増やしたということのようだった。チキンのソテーをメインディッシュとする食事が終わると、カサプチャ氏は客の夫妻を送りがてら大使館に戻っていった。そこで、私はこの訪問の本当の目的を話すことにした。磯崎夫人から預かった先生の遺作展のパンフレットを取り出していった。愛子にこれを渡すように頼まれました。玄茶はパンフレットを受け取ると、ゆっくりとページを食っていった。表情がどう変わるか注視していたが、 元ちゃんは淡々とした表情を変えなかった。そして最後のページに記された磯崎夫人から元ちゃんへのメッセージに目が留まったとき、私は言った。先生は亡くなりました。すると元ちゃんはパンフレットから目を上げ、私を見つめていった。知っています。私は、今何とおっしゃいましたと聞き返した。先生が亡くなったのは知っていました。そうなんですか。私は呆然としてしまった。私がここまで来たのは、一人の日本人男性の死を一人のトルコ女性に知らせるということに、いわばヒロイックな使命感を抱いたためと言ってもよかった。もちろんそれがこの旅の目的のすべてではなかったが、私を前に進めさせる強い動力源になっていたことは確かだった。ところが彼女はすでにその死を知っていたという。一体自分は何をしに来たのだろう。
日時は11月11日土曜日、一橋ホールで午後4時開演。 MC は南海キャンディーズ山里亮太さんと私 TBS アナウンサー若林優子です。観客投票でグランドチャンピオンを決定。優勝特典は TBS ラジオの冠特番と優勝賞金150万円です。会場チケットは完売、配信チケットは税込み2000円でチケットピアで販売中です。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
TBS ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023、朝虹は雨、夕虹は晴れ。この秋も皆様の心に彩りの虹をおかけします。11月26日日曜日、神奈川県民ホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社